アウェイカープロジェクト、皆さんこんにちは、山岡直樹です。今月の公開音声 Q&A を行います。泉さん、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速いきましょうかね。では、はい、最初の方の質問を読み上げてください。
はい、アウェイカープロジェクト5ヶ月目に入り、この方は最初から、はい、参加してくださっているバディの方ですが、今まで自分や家族の願望を叶えることに意識がいっていましたが、近頃周りの友人の夢や願望も叶ったらいいなと思うようになり、そして自然とエネルギーや波動やそういった話を共有できる仲間が増えてきました。本当に楽しくて、改めてこのプロジェクトに参加してよかったと思っています、
うん、嬉しいですね。そしてどんどんどんどん ね、周りに広がっていきますもんね、エネルギーがね、
はい、
自他実現のエネルギーですね。
はい、うん、そしていろいろねワークをこう使っていただいているわけですけど、この方クリスタルボールの音もですね、例えばご家族ご主人が、まあ、クリスタルボールだとかちょっとスピリチュアル的なことかなと思うような連想することが嫌だなと思われるんじゃないかと思うような関係性であるときにっていうことで、こうミュートにしてこの CD をですね流していると、どうやらなんか最近気分がいいんだとかね、旦那さんが言うようになったり、なんか行動が変わってきたと。でそういうことをこう周りに広めていったり、ご自身も使ってくださったりしているわけですけれど、この中でですねイヤホンで聞いたりご自身もするんですが、周りに人にもこう効果ってどのぐらいあるんでしょうかということで質問が来ています、
うん、もうねこの音を聞いたりとか、またもちろん香りもそうなんですけれども、はい、本人が音でも香りでもどちらでも何でもいいんですけれども、五感からの刺激を使っていい気持ちになっている時っていうのは必ず周りにもその影響を行きます。このために例えばアロマメディテーションとか音によるサウンドイメージングもそうですけれども、自分の脳を快適にするということは、脳だけじゃなくて脳もハートも感情もそして体の体感覚も心地よくするというイメージをすると、そういうエネルギーが周りの空間にも流れていって、当然周りにいる人たちにもその穏やかで心地のいいエネルギーが当然のごとく広がっていきますので、絶対的に周りの方にも効果があると思ってぜひやってください。
そうですね、香りも音も一緒ですね。
はい、
はい、じゃあ次の方です。前に進みたい気持ち、そして変わることのリスクやデメリット両方考えてしまってセーブをかける自分がいます。令和のシンボルイメージシートにも書いて、毎日シートを見る習慣はありますが、読んでるだけでイメージできてなければやはり願望は叶わないような気がしています。無理にテンションを上げようとするというのもちょっと違うかなと思っています。螺旋階段を上がったり登ったりしながら上昇している、そんな風に考えて焦らず自分のペースで進んでいこうかと思ったりもしています。今の状態の私に必要なこと、どんなことがあるでしょうか、どうしたらいいでしょうかという質問です。
はい、はい、まさにねこの螺旋スパイラルの状態っていうのが入ってきているということになります。でスパイラルってのはこう螺旋のように進みますけれども、この階段はね実は上がったり下がったりしてませんで、もう必ず螺旋運動のまま進んでいってるんです。進んでる時に螺旋側の日が当たる側もあれば日が当たらない側もあるっていうことです。日が当たる側は行動がどんどんどんどん明るくなって、そしてどんどんどんどん自分の変化が見える方、当たらない方っていうのはそれは落ちてるのではなくて、いろいろ起きた行動とか出来事に対して今度はもう一度静かに内側に整理をしている時、そういう時に分析をしすぎると気持ちが下がったりするのがあるので、それが下がったように思っているだけです。大切なのは分析をするのではなくて起きた出来事を淡々と見ていくということになります。そして意識を今度は次にはどうしていきたいのかという未来の方向に向けていく、これをすることによってより自覚的に、そしてより目に見える形で周りが変化をしてくるようになりますので、スパイラル上昇の陰と陽だと思ってください。
そうですね、ちょうどその無理にテンションが上がらないと思っている時間、そして読んでいてイメージがなんかできないとかって思っている時間が、そのちょうど自分の内側を見るようなタイミングというか、そのモードに入っている時ということですね。
はい、
はい、そして、まあ、この次の方も同じようなところなんですが、まあ、皆さんね同じようなというのもあれですけど、じゃあ自分がどういう立ち位置に今いるんだっていうことにこうすごく意識がいっているというか、そういう時期だと思うんですけれど、各種の、ね、ワークの達成レベルの基準一覧表、これを作成中という話もお伺いしましたが、 その後ですね、このワークのレベル一覧とか、そういう基準について知りたいんですが、どうなっているでしょうか、はい、ということです。
アベカメソッドのね、基本的に4つのワークと、そしてマインドセット、4つ、3つのワークですね。イメージワーク、エネルギーワーク、そして、ブレインワーク。このレベル表を作っているということでお伝えしてますけれども、このレベルがですね、今思ったよりも皆さんどんどんどんどん上がってきているって傾向があるのと、そしてできるだけ入門編のステップは分かりやすくして、そしてだんだんコツをつかんでくるといろいろなことができるようにと、今整理整頓中ですので、もうちょっとかかりそうです。というのは、私たちが思っているよりも皆さん自身の変化が実は早かったりします。人によってこういう結果を聞くと、なんか自分だけ周りの人はすごくて自分だけ取り残されていると思う方が結構多いみたいですけれども、決してそういうことはありませんので、安心してね、ワークをやってもらえれば、ちゃんと自動的に次のレベルに上がるようになってきますので、もう少々お待ちください。
はい。そして、次の方ですけれども、先月のセミナーは人間関係のワークでしたが、自分の周りでは人間関係も良好でありがたいと思っていました。しかし、娘や仕事でのお客様が人間関係で揉めているという話を耳に最近よくするようになりました。ここでメビウスワークの出番だとやってみているんですが、自分が関係していなくても、直接関係していなくても効果はあるのでしょうか。それとも、ここで言うと娘さんとか仕事先でのお客様ですね、ご本人がワークをした方が、した方が効果が上がるものでしょうか、ということです。
はい。人間関係、特にメビウスワークですけれども、これは、まずは本人当人と、こういうこの方と相手の人とこの方との、関係を良くしたいっていう時にメビウスワークをするのはもちろん効果が出てきます。そして今度はそうじゃなくて、第三者同士、 A さん B さん同士をやる場合っていうのはもちろんイメージでできるんですけれども、大事なポイントは人間関係が良くする、そして良くなりたい、一見するとその人と仲良くなりたいっていうのが必ずしも最善の結果ではないということです。メビウスワークをすると本来の人間関係に戻るように加速していくというのが正しい理解の仕方です。ですので、離れてしまうご縁の場合だと、メビウスワークをするとより加速度的に早く離れていくということもありますし、中途半端に付き合いを続けるっていうのは、それが自分と他人であったりとか、あるいは他人同士であったりしても、それが逆に長引く方が人間関係的に良くない場合、それが早く切れるということもあるわけですね。そう思ってみてイメージをしてみてください。自分自身はもちろんありますし、自分が見ている A さん B さんと他者同士の人間関係にメビウスをしても同じことが起きますので、そのようにやってもらったらいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。そして次の方ですが、許すということにチャレンジ中ということですね。で、許せない、ご近所付き合いというか、ご近所の方がいらっしゃる、ご近所トラブルもいろいろ起こしてきたというような空気を読まないような方だということなんですね。で、どういうことかっていうと、家と家との間とかに汚い感じの破れたすだれをかけてきてとか、そういうことで自分にとって気分の良くないことをする。そしてまた自分のところじゃなく他人のところをチェックするような感じでうろうろしているような感じ、それが見受けられることがすごく自分の中で、嫌だと、その思いがすごく強くなってくる。そして、怒鳴り込むのもアウェーカーとしてどうなんだとかっていうことがですね、いろいろ思ってるんですけれど、このことを許すということ、どう捉えたらいいでしょうかということですけれども、いかがでしょうか。これね、結構多いと思うんですよ。実際、バディの方でもこういう質問っていうのは来るんですけれども、許すっていうと、ここをこそまたいいかですね、もういいか、そのチャレンジの時なんですけど、大体ね、この自分のことではなく他人をジャッジしたり評価したり気になっている時って、何かね、実は自分の内側にそのことに関連することで、許せないことであるとか、何か観念が強くあるということがね、投影していることがあります。ちょっとまたこれは長くなるので、今度のリアルなセミナーの時にお話ししようかなと思いますが、許すっていう時に、いっかってことを口に出してみる。なぜかわからないけど、いっか、もういっか、そしてよかった、ありがとう、それをですね、ぜひちょっとやってみてください。 そして次の方はですね、今月スーパーバイオンチューナー、新しいチューナーですね、新しく出た、これをですね購入しまして、今までの高周波の、バイオンチューナーとしてのシューマンブレインチューナー、そして 528Hz の DNA チューナーがまとまった感じで、楽しくてずっと使っています。この使い方について教えてくださいということなんですが、このスーパーバイオンチューナーを使うとき、ハートの前のあたりで体の真ん中中心と奏でていくとすごく振動が素晴らしいと感じるんですけれど、ヘミシンクの状態、揺らぎのバイノーラルですね、この効果を体験するために両耳のところに持ってきた方がいいでしょうかということです。
はい、この新しいねチューナー、スーパーバイオンチューナーは528Hz の4倍音ですね、すなわち 2112Hz、 これを単体で鳴らしてもとても心地がいい音なんですけれども、それにさらにプラス 7.8Hz、 すなわち 2119.8Hz っていうもう一つの2本セットになってまして、両方いっぺんに鳴らすとこのような揺らぎをね感じることができるんですけれども、これは各それぞれの言われているようにハートですとか体の中心で考えると、そこからやってくる波動がとっても心地いいですね。ただヘミシング状態を体験するためにということで、両耳のサイドに持ってきた場合なんですが、もともとのこの周波数が 2112Hz と高いものなので、それに 7.8 を足してもいわゆるヘミシング的な効果っていうのは非常にまだここは感じにくいんですね。これはどちらかというと空間のヘミシンクバイノーラルですね。ですので、まあスペースバイノーラルと私は勝手に名前を付けてるんですけれども、空間をバイノーラル化させる、ヘミシンク化させるという感じですね。そうすると空間にいるもの全部がその差の 7.8Hz を感じることができるというふうに、味わってもらえば、使ってもらえばいいかなと思いますね。脳のダイレクトに脳波誘導するのはやはり従来からありますシューマンブレインチューナーですね。もうおなじみですけれども、これは確実に両耳のサイドでやることによって脳の中にうなりを生じますので、実感的に体感したい場合にはシューマンブレインチューナーを使ってもらえるといいかなと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。そして、次の方はですね、ワークそのものについてなんですけれども、取り組み方ですね、毎月配信していただいている動画の視聴というのがですね、月ごとにどんどん消化する量が、こなせなくて 2,3 ヶ月分遅れているような感じです。マイペースで身につけていこうと思いつつ、焦る気持ちが湧くとき、そして、日々の出来事で気持ちがぶれるときもあります。でもこのプログラムで目標とするイメージに向かっているのだと信じて視聴して取り組んでいるんですけれど、これで大丈夫でしょうかということです。はい、はい、で私はですね、やっぱりバディの方にですね、直接お話をするときにこのことについて、お伝えさせてもらってるんですけど、まあ、結果から言うとついていけてなくても大丈夫っていうことです。そしてもし、2,3 ヶ月とこの方は書いてらっしゃいますけど、かなり遅れたとしたらですね、最新のものから一旦置いといて、追いつけてないと、そのずっと、まあ、最新のものが見れない状態になってしまいますので、最新のものから見ていってください。でどういうことかっていうと、マスターするっていうことは自分の日常の中で使えるワークを一つでも二つでも取り入れていくことですね。今必要なことをこの数あるコンテンツの中から見つけて取り入れていただくこと、そして、まあ、100個コンテンツがあったら100個、全てこなした人だけがマスターできるという考えではないということだけを覚えておいてください。
そうですね、はい、本当にこれ進めながら私も思うんですけど、毎回毎回新しい気づきがどんどん出てくるので、
はい、
先月とか先々月伝えたワークがさらに進化して今月伝えるというね、例えばトーラスワークも新しいトルネードトーラスになってますし、そして、先月からお伝えしたゴッツハンズもさらに新しい高次元ゴッツハンズ、ゼロポイントフィールドエネルギーの出す手になるとかどんどん変わってきますので、とにかく今ね泉さんお話しされた通り、最新のリアルセミナーとかね、を見てもらうのが一番いいかと思います。決して焦る必要もないですし、最新の方に常に全部詰まってると思ってもらってもいいかなと思います。
はい、
では次
またね、はい、個別に相談をしてください。そういう時遠慮なく。 そして、チャクラの状態を確認するコツがいまいち分かりません。コツがあったら教えてくださいという質問です。
はい、これはね、プロコースの方にお伝えしているチャクラのスキャニングっていうことになりますので、またねプロのコースの時に具体的にお伝えしたいと思います。
はい、まあ、昨日ワークの延長線というか応用編みたいなところですね。エネルギーワークのね。
そうですね。
はい、そして今度はですね、ゴールデンソルフェジオチューナーというのがありますけれども、これを使われている方で、チューナー専用のダブルマレット、ラバー部分と木製の部分、まあ、両面鳴らせるようになっているんですけれども、チューナーを鳴らす、パーツというかツールですね、この使い分けの仕方を教えてくださいということです。
はい、じゃあ実際にやってみましょうね。これは、ソルフェジオチューナーの528ですけれども、これをダブルマレットね、2つ、2箇所、木槌とラバーがあるんですけれども、木槌で打った場合は、こういうすごく強い音が空間全体に広がっていきます。そしてラバー、ゴムの方で打った場合は、このように同じ音差でもとても柔らかい。でもどちらもね、出てるのはこれは 528Hz なんです。私の場合は、より大きく周りの空間に響かせていく、より強く浸透させていきたいときには、木槌を使います。セミナー中はほとんど木槌ですね。ところが自分自身に優しく浸透させていきたい場合っていうのはゴムを使います。この微妙な微細なエネルギーを直接これで、肌にこの振動を与えたり、あるいはこの柄の部分を直接くっつけることによって、その効果をバイブレーション、振動のエネルギーとしてダイレクトに細胞に伝えるという方法がありますので、そんな風にね、創意工夫しながら使い分けてもらえばいいかなと思います。
はい、そして同じくそのゴールデンソルフェジオチューナーなんですけれども、ここでですね、第一チャクラを活性したいという目的があり、このチューナーを使っていますが、まず、ゴールデンソルフェジオチューナーでは第一チャクラは 396Hz で、トーミングの概念でいきますと 256Hz というのが第一チャクラに、有効ということですが、この数字いろいろあると思うんですけれども、どう捉えたらいいでしょうかということです。
はい、
これ
ね、いろんな人が世界中でいろんな音差の周波数がどのチャクラに効くっていうのは、いろんな人がいろんなアプローチでいろいろな周波数がみんなそれぞれバラバラです。これはバイオンセミナー等でもねお伝えしてますけれども、大事なのは比較的低い方が、番号の若いチャクラ、すなわち下の方の下部の方のチャクラ、そして高い周波数の方が上の方の頭とか頭頂部のチャクラっての対応する周波数となしてまして、それぞれの方が例えば下の方だったらもう 200Hz ぐらい、上の頭の方だったら 8000Hz というね、トマティスメソッドもありますし、いろいろな手法によって変わってきますので、正確にこの周波数がドンピシャでこのチャクラだという考え方よりも、だいたいこういうことはこのチャクラに響くという経験則や、たくさんの多くの事例があるので、この分野ではこのジャンルではこの流派ではこれをそうしていると思ってください。大事なのは、自分自身の体感が確かにこれを使うといいなと。例えば 528Hz、 さっきのもので言うと基本的には第三チャクラ対応なんですが、528は全身の細胞をやっぱり癒したり使うこともできますし、あるいは肉体的なものだけでなくて精神的なものの方にも使いたいのはまた別のものが有効ってありますので、そんな風にいろんな音をまずは自分がどう感じるか、そして今度は人にやってみるときにやはり同じような反応が出るんであれば、これは誰もが共通するんだなという風にご自分の、体でしっくりするもの、それを使ってもらえば結構です。
そうですね、体感は本当に大事なことだと思います。はい、そして、ここ最近ないくらいの風邪をひいてしまって、匂いが全く感じられない、そんな状態でも香りのワーク、それはですね、全能活性アロマのワークですね、これは脳に、ちゃんと快能の刺激がいっているでしょうかということです。
もう全然大丈夫ですね。嗅覚鈍くなってても匂いそのものは確実に届いてますね。大事なのは脳が、それを香りとして知覚するかどうかではなくて、その香りそのものが持っているいわゆる成分とかエネルギーということになりますね。特に今現在ね、アウェイカメソッドはエジプト行為を使用してますけれども、エジプトというね、国土そして歴史に延々そこのエネルギー、自然のエネルギーが閉じ込められたそのエッセンスということになりますので、確実に伝わっております。これは香りだけじゃなくて音もそうですので、自分のその時の体調は自分の感度が鈍くなっている、 でも与えられている刺激はちゃんと届いているというふうに理解してもらってワークを続けてください。
はい、花粉症の時期にもね同じ質問をたくさんいただいたりします、うん、そうですね、はい。そして、メビウスのワークを使って金運を良くするか、うん、それとも、まあ、お金の巡りを良くするかということですけど、そういうことはできるでしょうか、はい、その場合どんな風にイメージすればいいでしょうか、具体的に教えてくださいということです、
はい。メビウスワークっていうのはこのね八の字状に、ね、くねりくねり曲がりながら動くエネルギーがメビウスですけれども、人間関係はね自分と他人あるいは誰かと誰かという時にはそのメビウスで結びつけていくような、でその時にお互いのエネルギーがちゃんと量子化されて交流するようなイメージをすることが大事なんですね。そして金運を良くする場合っていうのはまずはただ単に金運が良くなるということではなくて、自分の持っている何かしらのエネルギー、それが大きく自分から出ていって社会あるいは人、これは一人でも二人でも構いませんし、大きな集団でも構いませんが、例えば会社とかですね、そこに向けて自分のエネルギーが広がって周りの人が喜ぶようなそのエネルギーになってまた自分のところに戻ってくる、でさらにそれをまださらに今度は創意工夫して次なる今度は喜ぶような、まあこれがサービスであったり行動であったり商品であったり、それはその人がやることによって変わりますけれども、エネルギー体としてそれが大きく循環して回っているというそういうイメージをしてみてください。そうしているとどんどんどんどんいろんなことがひらめいてきたりします。あ、じゃあ今度はこういうサービスを提供してみようとか、こういう会社に行ってみようだとか、こういう商品を見つけてきて今度は提案してみようというふうにひらめきが来るので、今度はそれをすぐ今度アクションにしていくということです。イメージだけしてても現実のところは変わりませんので、イメージをしてメビウスのイメージをした時に湧いてくるアクション、循環していくエネルギーを生み出すためのアクションへと結びついて、イメージ&行動、イメージ&行動してもらうことがコツになります。
そうですね、まあ、間違ってもというか違う形としては、そのお金と自分をメビウスでつなぐとかっていうのはまた違う意味合いになりますから ね、
う
ん、
そうですね、
循環させて何かの目的のためにそこをこう循環しているものが喜びとともにお金であるみたいな、そんな感じでしょうかね。
そうですね、
はい、うん。そして、やっぱりですね、そのビジネス的なところもいろいろと質問が来ているようでですね、ワークの方法についてなんですけれども、まあいろいろとですね、商品の素晴らしさとか、自分がそのビジネスと関わっている将来性みたいなことを感じながらも、人脈のこととかですね、こういう仕事とか、世間に受け入れられるんでしょうかとかですね、そんなことが、まあ、この方の場合だと、まあ、ネットワーク上の、なんていうんですか、ネットワークビジネスという表現で合ってますでしょうか。こうやって人に紹介したりするということにですね、この方の場合は、マイナスなイメージがどうやらあるようですね。そして一歩踏み出せないと。で、だけど、どんなふうにこうイメージをすることでですね、ビジネスのこと、人のつながりのこと、そして、もちろん豊かさとして収入へつながっていくことっていうのが、イメージとしてね、できるとは思ってるんですけど、どんな風にそのイメージをして取り組んでいったらいいでしょうかという、質問です。やっぱり、先ほどの方と同じようにですね、具体的なイメージの仕方がちょっとうまくできないというところですよね、うん。あともう一つは自分のその観念、思い込みというんですかね、こうすればこう思われてしまうんじゃないかとか、これはマイナス、これだとプラスっていうことが強く自分の中にあるっていうこともここで書いてらっしゃるんですけど、それでもうご自身答えを出されているようなところがありますよね。
うん、それで大事なのは、うん、その観念がどういうふうに自分の見ている世界とか生活に反応するかは、やはりアクションしてみていることが一番早く出てきます。
うん、
自分の中で一人で家で思ってるだけだと、結局自分の中だけの堂々巡りになりますので、イメージってのはあくまでも、自分の生活や自分の人生そのものを変えていくための設計図ということになります。ですので、前回のセミナーでお伝えした観自在力、自由自在にいろんなことを思い描いてみるっていうのがまずですけれども、その後にすぐに行動につないでみるって、その結果ですぐ分かります。で、動いてみて、あ、意外と思ったよりもやってみたら楽しかったとか、なんだか初めはこんななんかマイナスネガティブイメージ、ネットワークビジネスあるかなと思ったけど、やってみるとすごく楽しいし、むしろ私これ合ってる気がするっていうふうに実際動いてみたら分かるんですね。こういうのを行動の知恵って言いますけれども、ぜひ行動の知恵っていうのを信頼してまず動いてみる、まず動いてみてからその後、その状況を見てみるっていうね、 この方の場合まず動くということが一番の、鍵となります。
そうですね、まあ、この特徴的なのが私思うんですけど、失敗してはいけないと思っているところでしょうかね。
そうですね。
そして実際このネットワークを使ったビジネスであれ違う仕事であれ、成功している人も失敗している人も、ポジティブになっている人もネガティブな結果になっている人もどっちもいるわけですからね。
そうですね、
どちらを選んでいくかっていうのは自分次第だということです。はい。そして、もう一方、同じようにお仕事の、イメージの仕方、ワークの仕方について、ご質問がありますので、続けて、ここ読み上げさせていただきますね。前回の Q&A でスランプですと書いたんですけれど、現状あまり良くはなっておらず、そして、平均的な売り上げはいいのですけれど、自分が望んでいる目標に対してはまだまだ結果が思うようについてこないという状況ですと。そして、周りの人、同期がね結果を出していると羨ましく思って自分もと思うのですけど、空回りしているような状態です。良い時もあるし悪い時もあると分かっているけど結果が出ないと焦るという悪循環、こんな時はどんなメンタルでいたらいいか、そしてワークをしたらいいでしょうか。ただ、遠隔の波動セッションをいただいている時はなぜかいつも売り上げが高いです。先日前回の時は、会社の中でトップでした。ありがとうございますということです。
でこれに関してですね、スランプっていうのは決して下がってるわけではなくて、エネルギー変容中だというふうに、全て今後のあらゆる出来事に対してスランプを感じた時には特にアウェイカーの方は思ってもらいたいですね。これはもうその時の一つの一番の絶対条件というのは、望む未来を設定している場合です。望む未来を設定すると必ずそちらに向けてエネルギーや周波数が動いていきますし、そして日々ワークを続けているとセットアップはもうできてますので、それでも現実が思うようにできてこないっていうのは、思うような思い込みがすごく狭く見ているということです。常にどんどんどんどん上がる状態ではなくて常にスパイラルなので、その時に大事なのは動いている時と、そして静かな時とのこのメリハリがはっきりしていればしているほどスパイラルは早く進んでいきますので、常に常に動き続けるんではなくて、そう言って一見停滞しているけれども次の向けて新しく自分の中身がプログラムが書き換わっているというふうに思ってもらえるといいと思います。
そうですね、行き詰まる時っていうのは今までの価値観、世界観、考え方が合わなくなっている時なので、枠を外して物事を見れるようになると、あ、なんだうまく動いてたのかっていうことが、まあ、よくありますね。
ですね、大きな流れには乗っかってますので、ぜひそれを信頼してもらって、そうするとストランプの時でも、あ、今新しくプログラム書き換わってるなと思うと、じゃあ次はどんなプログラムなのかなっていうふうに思ってくると楽しくなってくるし、そうすると今度はゴロリと次のね新しいアクティブな方向に変わりますので、そんなふうに自分自身のスパイラル変化っていうのを見てもらえばいいかなと思います。
はい、
では一
旦もう一つだけ、そうですね、もう一つだけ言っていいですかね。こういう仕事のことでこうどんどん来てるんですけど、こういう時ってね、仕事に関してはご自身の感覚がスランプだったり、ビジネスとかお金がうまくいかないっていう感じかもしれないんですけど、人生の中での他の例えばパートナーシップとか家族との人間関係っていうところとかにエネルギーを注ぐべき時だったり、そこでのことはすごく動いてるっていうことが多々あるんですよ。なのでここだけ見ずに自分の周りっていうのかな、他の部分もちょっと目を向けていただくと、きっとね、あ、そこが今動く時だから、ここは停滞っていうことではないんですけど、ここが動いてるんじゃないんだなっていう、そのなんか見方っていうのもね、ちょっと大事かなと思いました。
はい、じゃあ前半はここまでにします。続きは後半です。
はい、ありがとうございます。はい。